今日は感謝の日ですね。はい、イエス様のまたございます、皆さんおはようございます。皆さんの手元にですね、こういう献金の袋が入っていると思いません。研究で、新街道献金っていうのがあると思います。そしてその、ですね、こういう紙が入っていると思うんですけれども、1番に別校会館平野町4階建て売却物件で1億円しますってですね。2番、スマートアート平和町で1階と2階のことが書いてあると思いますけれども、この2番目のやつが私は一番見頃だと思ってるんですけれども、10月30日に街道が、今の街道もう出ることになっております。出ないといけません。で、ある方が導きだったのかどうかって言われましたけど、 100% 導きです。はっきり神様に示されたことですので、あの旧街道はこの準備の時が終わると同時に出ることは、もうはっきり神様の示されたことで、出ること自体には間違いなく何のあれもないんですね。もう各人神様の心ですので、問題は新しい場所に移るんですけれども、残念ながらまだですね、献金が十分集まっておりません。で、ここに書いてある物件はだいたい200万から300万します。で、一番最初に長崎に私が使わされている時、100万献金が与えられてきました。そしてその次、旧街道に移る時に、100万2つあって200万献金が与えられて移動しました。あのビル3階でですね、そしてその残りがあったので、今回今のビルにですね、ビルごと借りてますけれども、移ったわけですね。で、神様は今回もそこを出なさいということをはっきり言いましたので、今回出ることになりましたけれども、新しいところを借りるのにですね、大体2、300万ぐらいかかります。で、ですね、だから皆さん一人10万捧げろということではありません。何を言いたいかというとですね、ちょっと皆さんの中でですね、教会っていうのは私の神の家族で体なんですね。で、ぜひ一言と思わないで真剣に祈ってほしいと思います。そして、喜んで下げてほしいと思うんですね。で、喜んで下げる額を献金してください。100円でもというとなんかあまりも寂しいので、1000円でも1万円でもいいんですけれども、本当にそれをね、下げていただきたいと思います。というのはですね、神の技の起こるパターンというのがあるんですね。例えば、皆さん高速エレベーターってね、長崎はそんなないですけども、50回100回に行くような高速エレベーターは乗るとあっという間に50回100回まで行ってしまうんです。乗ったことある方は分かると思いますけれども、でもそのエレベーターに乗らないといけないんですね。乗るところまでは歩いて行ったり、1階だけ階段があったりするわけですね。乗ってしまえばあとは一気に引き上がるわけであります。で、神様の働きっていうのも実はですね、この私たちが例えば小さな捧げ物であっても、私たちの心を本当に神様に喜んで捧げると、その後本当に大きな奇跡が起こったりするわけですね。これしばしば起こることなのであります。でも私たちの方が本当にそのエレベーターに乗るまで、そこまでを歩いていくという、その小さなことを喜んでしないとエレベーターに乗れないし上がらないわけですね。わかりますかね。で、皆さん一人一人がその神様の前にぜひその街道の事柄をですね、自分のことと思って捧げてほしいと思います。で、一応来週の日曜日で、の与えられた額でもうすでにいろいろ探してあるんですけれども、これ以外のところもあるにはあるんですけれども、ちょっとそれは臨時の場所と思っているので入れておりません。で、来週の日曜日で一応ですね、与えられた額で来週交渉して場所を決めます。そして再来週引っ越しをします。で、秋元牧師が来ますので、新しい場所がはっきり街道となるべき場所だったら開所式をします。そしてイスラエルに行って、ってことになりますね。まさにピタッとくるんですけども、もしまだ十分満ちない場合はですね、倉庫を借りて荷物を全部入れて流浪のために出ます。私はそれで全然いいと思っております。本当に教会が一つになってそれを求めて、それになった時に場所が与えられる、それが一番いいと思いますので、ですね、そうは言ってますけど、私は来ると信じてるんです、実はですね。信じてるんですよ。信仰と思ってもらわないでくださいね。で、今までもいつもそうですから、大体ギリギリっていうのが多いですからね。でも皆さんですね、なんかちょっと神様がね、身からの教会にそのことを語りなさいって、ある方は長崎を通過してですね、いろんなところに行かれます。この教会はあちこち使わしますから、ね、行かれると思います。でも今ここに置かれている、その今置かれている場所で、その身体の一部として神様の前に主を愛する愛をその表していくということはとっても大事ですし、応答していくということはとっても大事です。皆さんがどこに使わされても、そのことというのは必ず神様を覚えておられて、正しく報いて祝福してくださいます。だからですね、繰り返します。本当に神様に喜んで、ね、身体の一部としてですね、捧げてほしいというふうに思いますので、ぜひですね、あんまり私は献金の要請はしないんですけども、これはね、ちょっと促しを受けましたので、ね、ぜひ心に覚えて祈ってほしいというふうに思います。さて、それでですね、 ね、まあ、あの見ててください。私はこの2番目のスマートアートっていうのが一番ね、新街道の見頃じゃないかと思ってるんですけれども、ぜひね、あの覚えておいてください。さて、それともう一つはですね、今日秋元牧師たちはですね、光くんも今日言ってますけれども、満天教と四日市がほとんどですけれども、韓国の方に奉仕に行かれています。今まではいつも韓国は祈りことが中心だったんですけれども、最近は時々奉仕に行ってましたけど、今回は5000人の教会の礼拝で今パウル牧師はこの時間奉仕されていると思いますね。で、昨日は土曜日蒼天でね、光くんはなんか証しをされたそうですね。メールをいただきまして、長崎でやってた通訳付きの訓練が、あの駅、あの、まあね、あの訓練がすごくあのやったのでよかったですとか書いてありましたけれども、まあ、昨日証しをされたですね、ダビデ君のことを証したみたいですけれども、今日奉仕されています。で、そこの反牧師さんがですね、反牧師が、これ男性ね、反代表、これは前回も来られたあの女性の方ですけども、と共に、火曜日の日に、長崎の方に来られます。そしてあと17人、東京は18人なんですけれども、直接1人行かれますので17人ですね、一緒に来られまして、着くのがですね、ちょっと遅いんです。飛行機が10時50分ぐらい着くので、出てくるのは12時近くになると思いますけれども、だから6時間しかできませんが、巡教ツアーをしまして、そして西高まで来た後、ですね、今日来られています方のあるお店に行きましてですね、みんなで夕飯を食べます。で、教会の方のですね、で、それで夕飯を食べて、その後7時から、7時は無理ですね、7時15分ぐらいからこの場所で聖火を持ちます。ぜひ皆さん、あのお友達を連れておいてください。韓国から17人ですね、5000人の教会の牧師が来られますので、普通5000人の教会の牧師を呼ぶとなるとですね、すごい準備となんかするんですけど、うちの場合はですね、あの向こうから気がついて、あの気がついたら5000人だったということで、なんかそういう感じなんですね。だからこれは特別な恵みですね。九州中から集まってくると思いますけれども、ぜひあの皆さんもあのお友達を連れてですね、来てほしいというふうに思います。7時15分から9時ぐらい、9時に終わろうと思っています。ちょっとその後の都合がありますので9時に終わると思いますけれども、韓牧師があの説教してくださいますので、ぜひですね、おいでになってほしいというふうに思います。まあ、連休が終わっちゃうのでね、残念ですけれども、火曜日の夜ですけれども、お願いします。それと今日の夜、ゴスペルアワーがあります。5時半からですね、この場所でありまして、23チーム出ますので、ぜひ皆さんですね、あの今からでも出たい人は受け付けますから、1500円かかりますけれども、ぜひあの参加希望の方はおっしゃってください。ですね、よろしくお願いします。今日はですね、今後の方も参加されますので、あの今後ずっと出ると思いますけれども、ね、今日は今後の方も来られ、ま、あのはあの出られますので、国際色豊かになってまいりました、ね、そのうちあのいろんな、ね、ニュージーランドの人も出てくるでしょうから、そのうち間もなくですね、あのね、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それでは、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ですね、今日のところは吉明の5章の14節で、先ほども言いましたけれども、主の十字架の念と去年のイスラエル派遣、11月に行ったイスラエル派遣で神様が私たちの群れにこの年与えられた言葉であります。主の軍の将として今私は来たのだという言葉ですね。で、ちょっとだけ解説しますと、主の軍の将としてっていう言葉がキーワードですね。主の軍の将、主の軍というのは何かというと、これ旧約ですけれども、新約的に言えばこれは教会であります。で、教会っていうのはですね、聖書には神の家族って書いてあるんです。その通りです。だから1週間皆さんが世で戦ってきて、この教会に来て慰めを受けたり、励ましを受けたり、癒しを受けたり、こう本当にする場所ですね。そういう意味で神の家族であります。ほっとする場所ですね。でも同時にですね、教会は神の主の軍隊なんです。軍でもあるわけですね。クリスチャン生活というのはですね、神様の愛をたくさん受ける一方で、世との戦いがあります。サタンとの戦いがあります。罪との戦いがあります。そして宣教を本気で考えていくと、宣教というのは戦いです。そういう意味で、そういう部分の戦いの部分があるわけですね。で、これがあんまり語られてこなかったんですね。主の十字架ではよく語られますけれども、多くの教会でこの戦いの部分が弱かったんですね。でも戦いの部分がある。そういう意味において教会は神の家族であると同時に、教会は神の軍隊なのであります。だから戦いは個人でするんじゃないんですね。教会と共に戦うのです。皆さん、個人で戦うとね、私たちはサタンにやられてしまいますし、この弱り果て、疲れ果てます。身体を共に戦うときに私たちは神の勝利を受けるんですね。これどうぞ、あのはっきり覚えてください、ね、そういう意味で軍なんですね。その主の軍の将、まあ、大将という意味ですね、司令官はイエス様、私だというふうにイエス様は来られたわけですね。まあ、新約的にはイエス様、旧約ですからミサミっての神様になりますけれども、なるわけですね。 で、そう言われたわけですね。だからその神様に本当にその主に聞いて、私たちはその主のおっしゃることに従っていくということを念頭にもっぺん明確に語られたわけですね。そしてそれで、7月に言ったパトモス派遣でマケドニアの叫びで宣教ということを恵まれました。今までも大宣教命令は何度も受けていたんですけれども、今回ははっきり宣教ということでですね、海外宣教はもちろんですけれども、私長崎だったら長崎の宣教、皆さんの職場や皆さんの地域や皆さんの関わる人たち、ね、世界宣教も含めて宣教ということを本格的に語られたんですね。これが今年の大きな流れであります。とはね、これはどういうシチュエーションで聖書の言葉があるところなのかということを今日見たいんです、ね。見言葉そのものからね、ちょっと今日は見言葉から話しますね。で、今読んだ5章14節のその見言葉の手前13節見てください。さてヨシアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていたと書いてある。前に立ってたの、ヨシアの前に、ね、で抜き身の剣ですから、抜き身の剣ですね、持ってきてもよかったけど、抜き身の剣を持ってわけですね。で日本の場合はこうでこう切るわけですね。向こうの場合は大体こう つくわけですけどね。でもどっちにしても抜き身の剣です。で前方だから、前に立ってたから、そのまま進んだら殺されるところだったわけですね。でつまり言い換えれば、待てってことですね、ちょっと待てってことですね、ストップってことですね。そしてこの言葉が来たわけですね。でこの抜き身の剣を持っている人っていうのは聖書に他にも出てくるところがある。知恵識を持っている方は下の方を見るとこう書いてありますね。抜き身の剣を手に持ってっていうところがあって、御使いはバラムにも民数記の22章31節ダビデにも第一歴代史の21章16節現れていると、抜き身の剣を手に持って、これ天使なんですけど、出てきたのは2箇所あるんです、ね、一つはバラムのところ、もう一つはダビデのところ。でバラムっていうと、ほとんどの人は知ってると思うけれども、簡単に説明します。預言者です、バラムって。王様はバラク、ややこしいですね。バラクが王様で、バラムが預言者、これクイズで出すといいと思うんですね、キャンプの時とかね。バラクは王様で、バラムは預言者、ね、で、バラクって王様がいたんですけども、イスラエルが攻めてきた時ね、イスラエルは強かったの、その頃でね、バラクは考えた、負けるって。そしたらあの預言者が言うとその通りになるから、あの預言者に来てイスラエルを呪ってもらおう、そしたら勝てると思ったんですね。これはある意味で正しいんです、預言者が語るとね。それで使いを使わせてバラムのところに行くわけですね。来てください、そしてイスラエルを乗ってください。そしたらバラムはね、一晩止めて聞くんです、神様に。そしたら行っちゃいけないと言われる。それ で返すんです。そしたらね、バラムはね、しつこいんですね。もっと立場のある人と、もっとお金をたくさん持って、もっとたくさんの人数来たんで、皆さん、誘惑とサタンってしつこいんです。一回パシッと断ったらもうおしまいじゃない、また来るんですよ、ね、また来てですね、バラム様、バラム様、お願いとか言って来るわけですね。そしたらですね、バラムはですね、もう一回断ってるから返さなきゃいけないのにですね、じゃあもう一遍止まってごらんとか言ってしまうわけですね。で止めちゃうわけですね。そしたら神様は、じゃあ行けって言うの。これはですね、はっきりね、本当はダメなんですけど、もうじゃあ行きなさいって感じですね。そしたらね、ロバに乗っていくわけです。いつものロバに乗ってね、バラムはいつも乗ってたロバがいるね。それまでいつも彼のことを聞いてたのに、実はその時見つかりが現れるんです。だバラムには見えない。でロバにだけ見える。だロバが見つかりが前に来て剣抜いてるから怖くて、こうね、立ち止まってね、野原の方に行って、でさらに狭いところに行って、壁にバラムをこうねバラムをつけるっていうか、もうロバがこう逃げて怯えたわけですよ。 ね剣持ってる人がいるから、バラムには見えるから、あ、ロバには見えるから。でバラムは自分が見えないもんだから怒っちゃってですね、そのロバを叩くわけです。プチンプチンってね。そしたらここでね、面白いことが、ロバが喋り出す。これをロバ語と言います。ね。ね。で、ロバ、おそらくヘブル語だったんでしょうね。旧約だから。ね。まだアラム語じゃないヘブル語だと思いますね。ね。ね、ロバが喋り出したんですね。ね。どうしてぶつんですかとか言ってね。お前が俺の言うことを聞かないからだ。私は今まであなたの言うことを聞かなかったことがありますか。いや、なかったとか言うんですよね。ね。そうなんですよ。そしたらその時、パッとバラムの目が開けたんです。そして目の前に抜き身の剣を持った御使いがいた。つまり何かあったら、バラムは明らかに神の御心に逆らってたんです。神と違う方向行ってた。それで剣を持った天使が現れて止めたわけですね。あれでバラムすいませんとか言ってね、帰りましょうかって言ったらね、いや行っていいと、しかし神の私の言葉だけ語れって言って、イスラエルを祝福する予言をするんですね。その結果、バラクの王様はですね、呪うために呼んだのに祝福しかしなかったってね、もう帰ってくれってことでね、帰ってくるわけですね。そういうストーリーがあるんです。後で読んでてください。面白いところですね。 名詞がね、これなかったら主に逆らってたんです。そうぶつかってたところなんですね。それで神様は待てって求めたことですね。でもう一つはダビデ、これは第一、歴代史のところですけれども、書きはね、ダビデを誘い込んでって書いてある、サタンがって、ここもサタンって書いてあるんです ね。暑いですね、かなりね、ここ窓がないから ね。サタンが誘い込んでって書いてあるんですね。暑いと眠くなるんですねサタンが誘い込んでって書いてあるということは、聖書にはっきりそう書いてあるから、サタンが誘えたんですね。はっきりそう書いてあるんです。第一の21章にダビデはサタンに誘い込まれて、イスラエルの数を数えるんです、ね、で部下のヨアブっていうのがですね、嫌がるんです。それを、ね、今の100倍になりますように、そんなことしなくて見てないですかって、とにかくやれとか言ってやらせるんですね。でヨアブは、ベニヤミン族とレビ族っていう神に仕える民族は数えないんですね。で数え終わったところで預言者が来るんです。ダビデのところに、あなたは主に逆らうことをしてしまったって3つ選べって言うんですね。3日間の疫病か、ね、3ヶ月間あなたが脳をさまようことか、3年間の飢饉かって言うんですね。でダビデはね、選べません、神の手に陥りますって言ったら、3日間のね、疫病が来るんですよ。でその時にまた再び抜き身の剣を持った天使がですね、エルサレムにこう抜き身の剣をかざすんですね。ダビデの前に現れて、でダビデがひれ伏してですね、ね、私が罪を犯したんですね、この民族にやってを、ね、この立たないでください、神様憐れんでくださいって言ったら、祭壇を築けって言われて、祭壇を築いたら裁きが終わるんですね。そういうところなんです。つまりこの時も明らかに神に逆らったことをしたダビデに向かって抜き身の剣なんです。どっちもですね、神様の御心じゃない方行った時にできてる。じゃあこのヨシア記はどうかというと、ヨシアはこの時ですね、ヨルダン川を渡ってきたんですよね。ヨルダン川を渡ってやってきまして、そしていよいよエリコを前にして、これから戦いが始まるわけです。モーセからの継承者としてはっきり神様から語られ、ヨルダン川が渡るというすごい奇跡が起こったわけですね。ヨルダン川が2つに割れて、そしてさあこれからエリコに行くぞという時にですね、神様が出てきて抜き身を剣抜いて、ちょっと待て、私が大将だって言ったわけですね。これはどういうことだったら、御心に逆らったわけではないけど、おそらくですね、ここから推測です。ヨシアはね、ヨルダン川が割れたでしょ、で後継者でしょ、これね、ね、おそらく渡ってきてね、思ったと思いますね、よっしゃって思ったと思うんですね。面白くないですね。ね、今関西の人には分かるんですけど、九州の人には分かりにくいですね。関西の人はすぐね、よっしゃってすぐ何かの時に気合いかけて言うんですね。何がって言ったら、何がって言うと、ね、何がって言うと、これはね、これからいよいよ進んでいこうと思った時に、神様は待ちなさいって言ったんですね。あなたがするんじゃないって。あなたが戦うんじゃない。でヨシアは何と聞いたかったら、あなたは味方ですか敵ですかって聞いたん。具体的に言えば、私の敵ですか味方ですかでしょ、私の敵ですか味方ですかですね。私が中心なんです。でも神様は答えなかった。そうじゃない、私が大将だって、私が将だって、あなたは私の言うことに従えばいいんだって、これ言ったんですね。神ご自身が、キリストご自身が主であり頭なんです。あなたの敵か味方かじゃない。あなたは私の、私が将だから、あなたは私に従えっていうことを言ったわけですね。これはすごく大事なところなんですね。でこのまま突き進んでたらですね、エリコは落ちなかった。ここで一旦止められたわけですね。で実はね、マケドニアのコールも一緒なんです。ね、すみません、ちょっと今日は聖書から話しますね。そう示されたから ね。マケドニア先ほどが使徒行伝16章なんですね。でマケドニアからね、夢を見て、マケドニア来てくださいって幻、夢を見て、あ、幻か、幻を見てそちらに行くんですけども、パウロは、その前にパウロはアジアに行こうと思うわけですよ。で、アジアに行こうとすると、聖霊が止めるんです。で、その次今度は、ビテニアに行こうとすると、イエスの御霊が止めるんです。で、パウロっていうのは、旧約のモーセ、新約のパウロって言われてるぐらい、すごく神の器なんです。で、彼が自分勝手に行ったとは思えない。ね。アジアの方がいいからアジアとかそういうんじゃなくて、彼は本当に神様のことを愛してアジアに宣教に行こうと思ったと思う。それは止められた。次ビテニアに行こうとしたら、それも止められた。2回止められてるんです。でも実はこれ大事だったんです。もしあの時アジアに行ってたらどうなったかというとね、福音は東回りなんです。日本はね、6世紀か7世紀ぐらいに福音化されてますよね。遅くても10世紀ぐらいにはね、そしたら今頃ヨーロッパの人たちが言ってるわけですよね、いえ、日本に返さねばならない負債がある、私たちはこの前の時代に日本に返さなきゃいけない負債があるとか言ってるわけですね。分かりますよっていうこと。逆回りで福音が来たわけなんです。あの時アジアとビテニアが止められて、マケドニアから行ったことは単にその時の選択じゃなくて、福音がどちらから回っていくか、どういうふうに歴史が動くかを決めたんです。 それぐらい重要な選択だったんです。で面白いのはその時本当に神様を愛したパウロが行こうとした2つの箇所は全部止められて、その後に神様はマケドニアを示したんです。だからここからですね、私の人生にもすごく大事な選択とか導きが起こる時に、ストップってかかることがあるんですね。あの神様はちょっと待ったって。で人はね、大体ね、止められるとね、否定的になるんです。ああ間違えたのかしらとかね、あるいは神様私には教徒聞いてくれないとかね、なんか閉ざされたように思う時ありませんか。でもそうじゃない、パウロは神を愛していたけども、ストップってアジアもビテニアもやられた後にマケドニアが導かれたんです。でそこに御心があったんだ。歴史を動かすほど重要なポイントだったんだ。ヨシアの時も神に従ってきて来たんだけど待てって言われたんだ、ね、で大きな神様の導きとか御心が起こる時はストップってかかることがあるんですね。ヨハネ森牧師がですね、使徒的な働きのために実はアントヨケから関西に使わされました。ねまあ、関西の宣教するために下されたんですね。でだからパトモスで実はですね、こういう予言が実はあったんですね。何かというとですね、ヨハネ森牧師はアントヨケにね、関西から引っ越してくれた家族みんなでね、だからね、あのアントヨケの器ではありませんという予言があったんですよ。で普通そういう予言を聞くとね、否定的になるでしょ。家族で言ったのにアントヨケじゃない、あどうしようってこうなると思うんですね。これは違うんです。何かというと使徒団の働きっていうのはアントヨケ教会と働きとは、ね、の上にあるわけですね。だからあのアントヨケ教会の牧師ならばあの牧師なんですね。でも使徒団っていうのはあのいろんな教会をカバーする働きでいろんなところに使わす働きなんですね。彼はアントヨケ教会の牧師なの、牧師、まあ、一応席は置いてあるけど牧師ではなくて使徒団として関西に行って教会を形成しそれをカバーする仕事だったんですね。これが彼の生涯の、まあ、生涯って核の飯だったんです。だからアントヨケではないってことが明らかになることによって彼の飯ははっきり開かれたわけです。わかるかな言ってること。ちょっと今日はあのすいません、聖書の土台にした話ばっかりしてますけど、ね、で何かというとですね、私の人生にもしばしばね、あの行こうと思うとストップがかかったり違うっていうことがある。ところがね、その時に実は神のもっと大きな計画の導きが開かれることがあるんですね。これどうだの覚えておいてほしいというふうにあの思います。であのよくあの私はあの子供の進路とかですねの時でもですね、親の願い子供の願いってあるんですね。するとねダメだったりするんですね。ところがね、考えてもいない祭殿の導きが後になったこう開かれるってことをね、子供たちがいるから具体的に言えないんですけども起こるわけですね。でね、あれなんですね、ストップがかかったり止められた時にすぐ否定的になる人はよくいる。そうじゃありません。パウロは神を愛していたのにパウあのアジアもビタニアも違うって言われたんです。そしてマケドニアの頃だった。ヨシアは神に従ってきてヨルダン川が割れるという奇跡の後に待てって言われてから言葉をかけられたんですね。で大きな神の御心が開く前はストップっていうのは来ることがある。でもその後に用意されている神の計画とか導きがある。これをどうぞ覚えてください。一つ目ね。で二つ目。ね、二つ目にいきます。二つ目はですね、あれこれクーラー入れたのかな、入れてくれたのかな、ちょっと涼しい風が吹いてきたような気がしますけども、ね、で、二つ目はですね、じゃあヨシアは何を語られたかってことなんですね。この時ヨシアはですね、エリコを攻めに行くんですけれども、6章の1節を見てください。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りするものがなかったと書いてあります。で皆さんはヨシア家をもう知っていて、エリコが落ちたことを知っている、地震が起こって城壁が崩れたことだから、ここ読んでる時にねさらっと読むんですが、実はエリコっていうのはですね、城壁の町で、まあ、向こうはみんなそうなんですけども、こう出る人もなかったら固く閉ざしていたわけです。でこれは落ちない、まあ、町、城っていうのも町だったわけですね。つまりエリコが落ちるってことはありえなかったんです。だから本当に大きな強い町だったわけですね。でところがそれを前にした時、神様は何て言ったかというと、いきなりこう言ったわけですね。2節のところで、あなた方は、主はヨシアに仰せられた、見よ、私はエリコとそのおよび勇士たちをあなたの手に渡したって、いきなり渡したって言ったんですね。何も起こってない時に。そして具体的に何をしようかったら、ちょっと時間がないのでさらっといきますけど、ね、あなた方は町を、ね、回りなさい、1日1回、それを7日しなさい。で7日目だけは7周回って、7周回った時にその笛の音をふーって長く鳴らしなさい。長く鳴らした後に全員で時の声を上げなさい。まあ、あの時の声っていうのは日本語は王ですよね。さっき聞いたら英語ではアラーってなってそうですね。アラーってなってんですって、ね、 本当ですかね、聞いた人はそう言ったんですけど、ね、なんかあらーなんて言うとなんかあらーって感じですけども、ね、まあ、とにかくおーって声で上げなさい。そしたら何て書いてあったら、城壁が崩れるって書いてあるんですね。6章の5節、祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛を、ね、聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。これ崩れ落ちるって書いてあるんですよ。でも皆さんね、7回回って時の声を上げて城壁が崩れるなら誰も苦労はしないんです。これ崩れ落ちたならって書いてあるけど、崩れ落ちる保証なんて何もないんです。これは戦争のやり方としてはあまりにも愚かなのです。例えばね、私は言うわけですよね、皆さんね、みんなでちょっと今日ね、この後ね、原爆ポイントに行きましょうって、そこでね、みんなで歌を歌った後にね、全員でそこでね、3回回った後にワンと言いましょう、ね、そうするとその人たちがみんな泣き出してね、イエス様を信じますって言ったらね、木原牧師は気が狂ったと思うでしょね、普通にそうですよね。皆さんこれね、ある意味でそれと同じぐらい強烈、ありえないことなのです。戦争です。これはで、イスラエルの町に地震はこの頃起こっておりません、ね、ところがね、回ったら7回経ったら城壁が崩れるから、そしたら攻めていけ、そしたらもうあなた方は勝つって、なんか言ってることはすごいんですけれども、保証はどこにもないわけです。戦略としてはあまりにも愚かなやり方なんです。でもね、神は働いたんです。でヨシアの偉かったのはね、その言葉に従ってね、軍を動かすんです。言われた通り、ね、1日一瞬回って7日間で、もう一つ偉いのはね、軍の人たちが言われた通りにするんです。私は思うんですけどね、これ軍の人たちね、1日目に2日目ですけどね、5日目ぐらいから思ったでしょうね、こんなことしてたんいいのかなって。6日目ぐらいはですね、これでもし負けたらどうしようって、7日目7周回りながらですね、ふっとね、バカじゃないかなとかね。これで時の声を上げた後にね、攻めなきゃいけないわけでしょ。時の声をおーって上げながらですね、この後攻めていって城壁崩れるって言ってるけど、本当かな、落ちなかった、どうしようって思った人、私はきっといたと思うんです。中には信じきってた人いると思います ね、この後城壁が崩れる、どんな風に崩れるんだろうってこう信じきってた人もいるでしょうけども、中には不安と恐れてですね、どうなるんだろうと思った人もいると思うんですよ。でもね、ヨシアは言われた通り、ヨシアとその軍はしたんですね。そして時の声を上げておーって上げた時に、何が起こったかと、地震が起きたんだ。これは考古学者が認めています。エリコの町は地震によって滅びた、ね、崩れたっていうのはね、何かというとね、地震が起こったこのタイミングでね。で、皆さん面白いね、これね、エリコの町の人たちはね、こうね、ヨシアの軍が回るわけでしょ。最初は気づかなかったけど、7日もすれば分かります。7日は7日回るから、見ながらね、バカじゃないかあいつら、何やってんだって思ってね、はい、時の声をおーって上げたからです ね、あ、いよいよ攻めてくるな、よしやってやろうって思ってたと思うんですね。自信満々ですよね、おーって言った瞬間、城壁が崩れるって、向こうの城壁は町を守ってますから、ものすごく強固なんです。その城壁が崩れるってことはすごい地震だってことなんです。簡単な地震じゃない、すごい地震なんです。その城壁が崩れるぐらいの地震だからね。だからね、おーって言われてですね、いや、バカだなあいつら、おー時の声を上げてやる、よし迎え撃ちやしてやるぞって思った時に、ガタガタガタガタガタって地震が来るわけですね。ガタガタガタガタって、城壁がガタガタガタって崩れてくるのを見ながら、パニックだったでしょうね。えっと思って、もうパニックですよね。ところがイスラエル軍はですね、これね、不安と恐れがあったと思うんです、それまで。でね、でも、あーって声を上げた瞬間、地震が来たんです。あーって言ったら地震が来て、あーってこないながらですね、パニックにならなかった。神は我々と共にいるって。神は我々と共にいる。うわ、神様が勝たせてくれたって、こう、城壁が崩れるのを見ながら、本当に神様は言った通りやってるっていう、すごい感動とともに、こうね、でも地震ですからこんななりながら、もうこんななりながら、だけど喜びにあふれて住んでいったと思うんです。実は面白い、最後の時もエルサレムは地震が来るんですね。もう一つ、さっき言ったマケドニア宣教で一番最初に言ったピリピなんです。パウロが言ったのは。ルディアという人が救われた後に、ピリピは、パウロは悪霊に使われた女性を解放した結果、牢屋に捕まるんです。牢屋に捕まった時、使徒行伝16章、後で見ててください。パウロとシラスは神を賛美するんですね。そしたらその時何が起こったかって、地震なんですよ。それで解放されちゃうんですよ。面白いんですね。どっちも地震なんです。皆さんね、神の言葉に従う時にね、必 神ご自身が大地を犯して敵の城壁を崩されるんです。パウロとシラスの時には鉄枷ですね、その枷を全部断ち切ったんです。で、皆さんの人生にもいろんな城壁がある。健康というね、病気という城壁、経済という城壁、憎しみという城壁、ね、分裂という城壁、恐れという城壁、いろんな城壁がある。そしてそれを私たちには崩すことはできない。崩せる城壁もあるでしょうけど、それはまあ崩せる城壁です。崩せない城壁がいっぱいあると思う。そしてその前に立ちはだかってしまうんですね。でも主があなたに語られたことに従うときに、愚かだと思っても、そんなことして何なのかなと思っても、主に従うときに何が起こるかというとね、神に従い通したときに城壁は崩れるんです。神が自信を起こされるんです。ガッて、だから自信を持って従ってください、ね、自信が来るわけです。もちろんね、大地が揺れる地震とは限りません。でも城壁は崩れるんですね。これいいですか。神様は生きておられます。私たちがその神様の語られた言葉に従うときに奇跡が起こって崩れるんですね。でその結果エリコは陥落したんです。その結果パウロとシラスは解放されて、その彼を捕まえて奥の牢に入れた看守とその家族全部が救われて洗礼を受けることになった。逆転が起こったわけですね。まあね、神の言葉に従うときにね、崩れない城壁なんてないんです。神に崩せない城壁なんてこの地上には何一つないんです。さあ牧場ある。7日回って7日目に時の声を上げるまでは地震は起こらなかった。あのナーマンっていうのがいるんですね。あの第一列島駅のところにね、今日は聖書の話ばかりでごめんなさい、もう聖書の話でいきますけど、ナーマンってのはね、大病なんです、将軍だけど。そしてね、あのイスラエルのところに行ったらね、エリシャが言うわけです。あ、エリア、アリシャかな、言うわけですね。7回ヨルダン川に身を浸したらきれいになるって、治るって言われた。ナーマン怒るんですね。ね、で帰ろうとしたらですね、部下が言うんですね、王様、難しいこと言われてやったでしょって、簡単じゃないですか、7回身を浸すだけじゃないですか、やってくださいよって。神様の言われることはね、難しいことではない、できることなんです。ただね、馬鹿げていたりプライドを持っているとできなかったりすることがあるんです、ね、でね、ナーマンはね、部下に言われてやるんですよ。ところが面白い、ね、鎧兜を全部脱がないと水入れないでしょ川に。で大病なんですね、かなりひどい。それを今まで隠してたんです部下にね。でもこう水に浸るでしょ。そしたらね、当然裸にはなってないと思う、服着てると思うけど、服がビチャーっとつくじゃないですか。だからこんな分厚いの着てたら大変だから、薄い服だと思いますよね。そしたら6回目までは全く治らないんです。だから雷病がべちゃーっと服がついて汚いのが見えて、もう5回目ぐらいから思ったでしょうね、徐々に治ってくれば希望があるじゃないですか。5回来たってもダメ、 6回目の時に、ね、7回目治らなかったら、ね、どうしようかってね、ちょっと恥をかくなと思ったりとかですね、どうしようとこう不安と恐れが来たんですよ。ナーマンも部下もね、言った部下ね、入ってくださいって言った部下ね、ね、こう見ててですね、3回4回5回、あれまだ治らない、まだ治らない、まだ治らない、ちょっとどうしよう、7回入ってもし治らなかったら、もう7回目見てられなかったでしょうね、はっはっとか、いや思いませんか本当に、ね、自分が言った入ってくれたんだから。ところがね、7回入りきった時にこう書いてある、幼子のように綺麗になったって書いてある。皆さん、ナーマンはおそらく私より年上だと思う、将軍だから、立場になった、キャリアになったってから、ということはね、私今51ですけどね、まあ、60近かったんじゃないですかね、分かんないけど、天国帰っていかないと。ナーマンはですね、年相の肌になったんじゃないんです。幼子になったってことは若返ったってことです。うんと、なぜ化粧品会社にナーマンという会社がないんでしょう、ね、いやこれね、若返ったってことなんですよ。でもね、7回目までは何も起こらないんです。7回来たった時に、水からがってきた時に奇跡が起こってた。ヨシアが6日間回っても何も来なくて、7日目の7回目を回り終わって、その笛を鳴らしておーって声を上げた時に、ダダダダダダッと地震が来たわけですね。パウロとシラスが真夜中頃、それでも神を賛美し褒めたたいている時に地震が来たわけですね。なんで捕まる前に地震が来ないの、奥の牢に入れる前になんで来ないの、鞭打たれる前になんで来ないの。全うしないと起こらないんです。神の言葉を全うしたときに起こるんです。これ試しが、皆さん ね、これ神様が言ったことを全うして、ね、途中ね、何も起こらないからって、ね、投げないでください。これ全うしたときに神の言葉が起こるんです。 で皆さんね、神に崩せない城壁はないのです。皆さんの前にどんな大きな城壁があっても神はそれを崩してくださる。ただ主が言われていることをね、あの最後まで全うしていくときに起こるということ、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ね、ちょっと駆け足で今日説教してすみません ね今日だけ、いつもだけどで今日は聖書の話ばっかりしました。ちょっと示されたから ねいくらでも証はあるんですけれども、くもり地の11月号が来てますから、ぜひ読んどいてあげてください。また素晴らしい遊びが載っております。で神様の言葉に従った人は、不可能だった壊れきった家族が回復した人はいくらもいます。神の言葉に従った時に不治の病が癒された方もいくらでもいます。いやね、神様に不可能はないのです。それは他人事ではありません。あなたの人生に起こるのです。あなたの家庭に起こるのです。神の御意義なんかないんです。イエス・キリストはあなたのために十字架で命を捨てて死んだのです。人ではありません。あなたのためです。そしてあなたの家族のためです。あなたはこの方を本当に信じて、この方のおっしゃることにヨシアのように、パウロとシラスのように、ナーマンのように、この方の言葉に単純に従っていくときに、神様はあなたの前にあるそそり立つ城壁を必ず粉々に崩してくださる。そして奇跡が起こります。教会で言えばね、新街道という今城壁があるんですけど、必ずこれは崩れます。そして神様が素晴らしい場所を用意してくださるでしょう。それを私は共に見ることになるでありましょう ね。それをどうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、私たちの前にいろんなことが許されますが、その常識を崩して勝利を与えてくださることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちが神様の言葉に単純に従って、神様の勝利を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。問題や病気がある方は、それは主の前に、また自分のことでも家族のことでもいいですけど祈ってほしいと思いますが、その前に短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いを素直に大胆に神様の前に差し出してください。天のお父様、今キリストイエスを願って父なる神様のもとに参ります。一人一人があなたの前に祈っているこの祈りに応えて、あなたが豊かに御業を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエスよ。イエス・キリストによって不眠の霊、また躁うつ病、統合失調症、イエス様って命ずる。今すぐにイエスよ。全く愛を恐れを締め出します。恐れをその人の心、思い、施策の力出ていけ。ですね、どうぞ手首に触れてください。そしてから膝に触れてください。イエス様、手首に触れてください。膝に触れてください。イエス・キリストによって命ずる。手首を癒せよ。膝をイエス様って命ずる。膝の痛みを治れ。素晴らしい。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい思い患いをなんかしている人がいます。ある方は境内のことで、ある方は人のことですね。ある人のことを考えると、こう思い患いが来てしまう人のことなんですけれども、主は言われます。あなたがどんなに思い患ってもそのことに対して何の解決も来ないことはあなたが一番知っています。あなたはその思い患いを感謝に切り替えなさい。そのことを徹底して感謝しなさい。最初は心が伴いませんが、あなたが意識して感謝していくと、そのうち心が伴ってきます。あなたが心を伴って感謝していくときに、はっきりとあなたは今まで見えなかったことが見えるようになってきます。そして私の用意した解決をあなたは見ていくだろうと称賛います。右の手首と、それから腰の痛んでいる方は、天の様、腰から背中にかけて痛い方ですね。打骨神経痛、イエス様によって命ずる。よっしゃよ。自分の家族の中に、癌、ね、炎の人がいらっしゃる方がいますけど、イエス様、その癌に触れてください。その癌を完全に癒してください。イエス様によって命ずる。癌よ。よっしゃよ。イエス様によって命ずる。癌よ、その人の力から消えてなくなる。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。 家から出たいって思ってる方が何人かいらっしゃいます。家から出たいって思ってる方が何人かいらっしゃいます。時があります。あなたは今その置かれた家で、その家の人々、丁寧に感謝しなさい。その時、その家族における祝福というのをあなたは受けます。実はそこの、その家族を通しての祝福と家族を通しての癒しっていうのがあって、それをあなたがちゃんと受けた時に、私はあなたをその家から出すというか使わせていこう。今出るとあなたはまた元に戻ってきます。実はあなたはそれを一番知っています。恐れてはいけません。今その家族の一人一人を丁寧に感謝しなさい。そしてその家族の中で神が与えようとしている祝福があるので、それを受け取りなさい。その時私はあなたを使わせていく。年は恐られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞ、お座りください。